教室しませんか？アイアイパソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
新年明けましておめでとうございます。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫でございます。今年もよろしくにょということで、2026年も熱量と文字数全国各地にいる記者の皆様、どうぞよろしくお願いをいたします。もうこの番組は本当に聞いてる人がメールを送って成立させる番組みたいなところありますから、本当に手弁当でやっておりますけれども、聞いてくださってる方からのリアクションだけが頼りでございますんでね、ありがとうございます。さあ、先週は勝手にアニメアカデミー賞の前編をお送りいたしましたけれども、今月は年を明けてその後編をお送りいたします。まあいろんな賞ございますけれどもね、この年末にちょっといくつか届いて、やっぱね、さすがでございますね。勝手にアニメアカデミー賞をやってくれてる記者がいるんですよね。ちょっとそういった方々のも紹介したいと思いますけれどもね。朝記者からいただきました。今年も開催される熱文字勝手にアニメアカデミー賞、いよいよユリアニメ部門の発表ですということで、ユリアニメ部門ありましたかね。ノミネート作品、バッドガール、雑旅、渡なれ、ウマ娘シンデレラグレイ、そしてルリの宝石。いや、まあユリアニメっていうかね、この方の解釈的にはユリアニメだったんでしょうね。大賞の発表はドロロダン、ルリの宝石。おや、ルリとナギさんの年の差ユリを直接的表現を一切せずに知識のフィルター越しに見せていたことが、余計に燃料に酸素を送り込む結果となり、大変な熱量で襲いかかってきました。これには思わず、何これなんて読むんだろうな、大鉄砲も溶けてしまいそう。しかも伊万里さんと瀬戸さんという別カップルもちゃんと熱々でバイプッシュ。そうなんだよ、これ伊万里と瀬戸さんなかなか良かったんだよな。これ結構燃えましたね。大鉄砲か、これは黄色い鉄のコート、鉱石と書いてね、大鉄砲、アニメで出てきたやつですね。渡辺もゴールいた手前で猛追してきたので審議となりましたが、話として完結していた分、ルリの方を優勢としますと、というわけで審議確定。シングルはプリティ要素が足りない中で、最初はオグリを泥ウサギだとバカにしていた笠松のノルエースがオグリの実力を見せつけられて以来、すっかりオグリ大好きっ子になっているシーンは貴重なユリ要素でした。これは良かったですね。はい、ライバル関係だからちょっとね、 BL とも言ってもいいかなと思うんですけれども、ユリとも解釈できますよね。アプリならなんぼでもユリカップルはいるんですけどね。ということで、バッドガールや雑旅も日常の風景の中に入れ込む形でのユリ展開はとてもとても美味しくいただけました。本当にありがとう。2026年も良いユリ作品に出会いたいものですということでね、朝記者よりいただきました。さすがでございます。バッドガールや雑旅も見ようによったらユリアニメですからね、そういった形でいただいておりました。今年はルリの宝石ということでしたね。確かにね、あれは素晴らしいよ。もういろんな解釈できますから。そう、なんか妙に男の影がなかったなと思ったら、そういうことなんですよね。他にも青の世界へようこそさんからいただきました。2026年熱文字で扱ったアニメの中で最も扱ったアニメをリスナー目線で発表したいと思います。ちなみに2024年熱文字で扱ったアニメの中で最も熱かったアニメは、大井トンボと MF ゴーストの2作品でした。これは主にクニキャップと私、おじさんだけがこう熱狂したというね、そういった作品でしたけど、トンボはね、割と 普段アニメ見ない人にも届いていた感じはありますけれどもね。2025年熱文字で扱ったアニメの中で最も熱かったアニメ、熱文字熱々賞のノミネート作品を紹介します。エントリーナンバー1番、機動戦士ガンダム G クアックス。そうだね、特集までしたしね。エントリーナンバー2番、ルリの宝石。これは盛り上がりましたよ。エントリーナンバー3番、2人ソロキャンプ。確かに結構話題に出したよね。エントリーナンバー4番、マリア様が見てる。いやもう今年じゃねえだろっていう。エントリーナンバー5番、響けユーフォニアム。まあ確かにカーズさんもね、嫁に選んでましたからね。唯一無二の嫁に選んでましたから、ちょっとあれ衝撃だったんですけれども、2025年熱文字で扱ったアニメの中で最も熱かったアニメ、熱文字熱々賞はエントリーナンバー3番、2人ソロキャンプ。おー、2025年はことあるごとに2人ソロキャンプのことをお話しされていた印象しか残っていません。特に国井さんがゲストでいらっしゃった時の達夫編集長の圧というか熱量がすごかった。2026年は早くも MF ゴーストがポールポジションをキープしていますが、どうなるか楽しみです、ということで、青の世界へようこそ記者、ありがとうございます。年明けてね、早くも MF ゴーストをすでに放送されてますけれども、皆さんご覧になってますでしょうかね。えどこで盛り上がってると言えばいいのか、なかなか難しいですけれども、車好きはもう間違いなく楽しめるアニメですんでね、まあ、ぜひ楽しんでいただきたいなと思いますけれども、アップ増記者よりいただきました。熱文字メンバーの皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今回は勝手にアニメアカデミー賞としてベスト富田美優賞をお送りさせていただきたくメールを差し上げました。ほう、2025年は個人的に声優富田美優さんに魅了された年でもありました。これでは単に小生意気キャラの上手な声優さんで、ご本人のおしゃれな雰囲気をむしろ苦手に思っておりました。これまでは2024年の夜のクラゲは泳げないの渡瀬キウイなど、生意気の裏にプラスアルファのある役が印象に残り、気になる存在になっていました。そんな富田美優さんが2025年に演じたキャラの最優秀賞を発表します。ノミネートは3人。ほう、まず週末ツーリングよりアイリ。富田キャラには意外なダウナー系、新しい一面を発揮されました。続いて、2人ソロキャンプより星崎優衣。富田キャラのど真ん中、小生意気キャラと思いきや憎みきれない粋な女、編集長と国キャップを魅了したのもうなずけます。最後に永遠の夕暮れよりアモル。主人公への恋心を暴走させてラスボス級の活躍、女の狂気も演じるようになりました。そんな3人の中から発表します。ベスト富田美優2025はドルダン、2人ソロキャンプ星崎優衣。おー、そうですか。富田さん本人と一緒の刃がキラリと光っておりました。これは高得点ですよね。最近あの猫口久しぶりに見ましたもんね。2026年は1月から早速姫様拷問の時間です2期が始まります。富田さんの活躍に期待しましょう。決して大空直美さんと似てるよねなどと言ってはなりませんよ。それでは2026年も熱文字の配信を楽しみにしております、ということで、アップ増記者ありがとうございます。そっか、富田美優さんね、これ声優さん、そうなんだよ。だからいろんな役をやった声優さんの中で今年ベストを決めるっていうのがあってもいいよね、そういうのもあっていいと思いますね、皆さんのね、勝手にアニメアカデミー賞、まだまだ2025年を楽しみ尽くそうじゃないかということで、熱文字@gmail.com までお待ちしております。まあ、その他年末年始、まあ、コミケ行きましたよとかね、こんなオタ活しましたよ、あるいは過去の放送聞き直しててこんなこと思いましたなんていうメール、あるいは理想のキャラとのデートで回収した CG、 全てのメールは熱文字@gmail.com までお送りください。それでは、勝手にアニメアカデミー賞2025の後編、まずはこの方からです。
熱文字、
ごきげんよう、岡本です。
ごきげんよう、野崎です。
お願いします。
お願いします。新年明けましておめでとうございます。今年も熱量と文字数及び熱文字メンバーともどもよろしくお願いいたします。ということで、今回プレゼンターは黒柳の能崎ということで、
うわ
ーそんな盛り上がるわけでもないんですけれども、うん、まあ私は毎年恒例の海外アニメーション部門を担当させていただこうと思います。
待ってました。
はい、 で、これいつも通り、
はい、
あの今年発表された作品ではなく、
はい、
今年私が見た作品の中から選びます。なので、まあ古い作品もあれば最新の作品もありますので、
楽しみ、
はい。それはね、ご了承いただければと思います。
はい、
もう早速、我々はいつも長いので、一作目からご紹介させていただこうと思います。
はい、
まず、一つ目のノミネートは、はい、白雪姫の赤い靴と七人の小人。
おー、
ローカスコーポレーション制作のアニメーション映画となります。
はい、
これがなんとね、韓国のアニメ会社の映画で、ずっと見たかったんだけど、なかなか見れなくて、この作品自体は2019年にもう、
そうだね、
はい。で、2020年にアメリカ、2019年に韓国で発表されてて、話としては、とある魔法の国に7人の王子様がいて、まあ、その7人の王子様は悪い魔法使いとか、魔物を倒してたんだけど、ある日呪いをかけられてしまって、はい、全員が緑色のね、小人にされてしまうんだよ。で、その呪いが、人に見られてるときはその姿になっちゃうの。だから誰も見てないときは人間の姿にでいられる。
はいはいはい。
で、その呪いを解くには世界一の美女にキスをされる。
あ、
だからみんな、まあ、世界一の美女を探す旅に出てるわけですよ。で、もう一人、その国の王女様。
うん、
まあお姫様か。スノーという女の子がいるんだけど、
うん、
その子はね、まあ王様もそうなんだけど、ちょっとぽっちゃり。
はいはいはいはい、
してる女の子で、
うん、
ある日ね、ママ母と結婚した王様が失踪してしまうのよ、うん、
あらまあ、
なんでスノーは失踪した自分の父親を探す旅に出てて、その国の実権はもうもはやママ母が握ってる、うん、でひょんなことからその小人たちとスノーが出会って旅をしていくっていう話なんだけど、
うんうんうん、はいはいはい、
実はこのスノーが、魔法のリンゴでできたヒールの靴を履くと、もともとぽっちゃりしてる子なんだけど、ものすごい絶世の美女になる。
すごい。
そう、魔法にかけられちゃうというか、にかかってしまうのね。
うんうんうん。
だから小人たちは、この人にキスしてもらえれば、自分たちの呪いが解けるんじゃないか。
はいはいはい。
って思って、で、父親探しの手伝いをするのよ。
ああ、そういう、うん。
で、いろんな、まあ、冒険をするっていう話なんだけど、
うんうん、
なんかもう、テーマとしては完全にルッキズムをテーマに、子供向けの作品なんだけど、
あ、そうなの？
そう、ルッキズムに対して、こう、なんだろう、正々堂々と書いてるというか、
はいはいはいはい、はい。
見た目の美しさってそんなに意味ないよねっていう、
あ、
話なんだよね、これの面白いところが。
で、
それは他人からの評価以上に自分の評価、自分が自分に対する評価、
はいはいはいはい、
をもうちょっとその見た目だけじゃないところに気がつくようにっていう話になってて、
その話なんだ。
そう、結構面白かったんだよね、これが本当に。で、まあ、韓国の制作会社だから、その王子様たちがいろんなね、技が使えるんだよ、それぞれ。
あ、
特殊能力があるんだけど、
はいはい、
そのリーダーのマーリンは魔法が使えるんだけど、その魔法がね、お札を使った魔法だったりするのよ。そういうところもなんか面白かったんでね。で、それをまあもちろんどぎつく描いてるわけじゃなくて、子供たちに向けたアニメーションだから、
可愛らしく
というか、そう、うまく
面白く。
で、もちろんスノーも守られてるだけじゃなくて、
あ、
すごくこう、なんだろう、武術に長けてる子だから、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、戦うし、あの、王子様たち、小人を助けてあげたりもするし。う
ん
う
ん、ああ、いいね。
めちゃくちゃ面白いんでね。
うん、
これぜひ見てほしい。
そう、
見れる人は。
最終的にどうなるのか、呪いがね。
そうなのよ、解けるかどうかっていう話なんだけど。
気になるね。
はい。で、次に2作目。
はい。
K-POP Girls Demon Hunters。
あ、なんか有名な。
4 Netflix。
の珍しい、ヤヨさんが有名どころを見るとか、珍しい。
そうなんです。これ、
うん、
まあ今年、ネットフリックスで、まあ発表された作品なんだけど、
うん、
もうどえらい大ヒットをかましたんだよ。
そう。
よく知ってたね。
え、岡本さんもなんかめっちゃ流れてくるからさ、あ、人気なんだな、みたいな。
ショート。
そうそう。
動画とかで。もうこれがね、本当に大人気で、見たんだけど、うんうん、面白かったです。
わー、そうなんだ。
うん。 話としては、
うん、
架空の K-POP アイドル、
うん
ガールズグループ3人の、ハントリックス、
うん、
ルミとミラとゾーイの3人で組んで、ハントリックスというアイドルグループがアイドル活動しながら人間の魂を奪おうとする悪霊を、うん、倒していくストーリー。
うんうん、
で、ライバルがね、まあ、敵というか、
うん、
今回の敵は、まあ、悪霊のボーイズアイドルグループのサジャボーイズという子たち。で、まあ、そこと戦って、なんだろう、世界を守るっていう話なんだけど、
うん
うん、まず歌がいい。
うん、
K-POP ガールズだから、
うん。
なぜなら。めちゃくちゃ出てくる劇中歌がかっこよくて。
わかる。いい歌ばっかり。
で、劇中歌のゴールデンっていう曲が、
うん、
なんとね、ビルボードホット100、まあ、うん、いわゆる全米チャートと言われるやつに、8週連続1位だったのよ。
すごい。
もうそれぐらい海外では、
うん、
もうめちゃくちゃ人気があって、
うんうんうん、
で、ネットフリックスオリジナルだから、もう、あの、ネットフリックスの配信で始まったんだけど、
うん、
人気すぎて、イギリスとかで応援上映で、ちゃんと劇場で、
すごいね。
やって、それも即完売。
ああ、すごい。
っていうぐらい、大人気の。多分これは、作品自体がもちろん面白いのもあるんだけど、世界的に K-POP というものがブームで。
ああ、そうかそうか。もう、その、アイドルを応援したいみたいな気持ちも。
そうそうそう。だから、それ、うん、これのヒットの土台には K-POP がある、ちゃんとある、その、K-POP アイドルたちの、
うんうんうんう
ん、なんだろう、世界的な成功があるとは思うんだけど、
うんうん
でもなんかね、見てて、あまりにもアイドルアイドルしてたら、うちそんなにピンと来なかったんだけど、
あ
その出てくる3人の女の子が、
うん、
なんかすごく可愛いのよ、その、
あ
そのなんて言ったらいいんだろう、変顔とかするし、
うんうんうん、
その相手のサジャボーイズ、
うんうんうん、
男の子たちにときめいて、
うん、
腹筋見たら目からポップコーンが出てくるんだけど、何言ってるかわかんねえと思うけど。
うん。そうね。僕はさ、ちゃんとアニメ見てるわけじゃないからさ。
腹筋見たら目からポップコーン出て、それを帽子に溜めて食べながら腹筋を見るっていうシーンがあるんだけど。
なんなのその、牛みたいなさ。
そういうね、なんか、コミカルな、
うん
コメディ要素もちゃんと盛り込まれてるし、
うん
で、まあ、悪霊を倒すからアクションシーンもあるし、
うん
もうね、本当に良かった。
盛り
だくさんだった。最初はほんとね、なんでも K-POP でしょみたいな。
う
ちそんなにやっぱ K-POP に、のアイドルさんたちに、わーってなってるところがないから。
うん
でもめちゃくちゃ良かったです。これ見れる人は絶対見た方がいい。歌がとにかくいいし、で出てくるそのサジャボーイズたちのキャラデザもまたよし。男の子ね、ジヌとアビーとミステリーとロマンスとベイビーっていう5人組なんだけど、
うん、
それぞれ、まあ、K-POP アイドルの、
うん、
まあ、決していいところだけじゃないよね、アイドルってっていうものの体現になってて、それぞれが。
そうなんだ。ほら、ゴムさん、歌しか基本聞いてなかったからさ、
そうね。
そんな感じなんだって。
いや、もうぜひこれはね、見てほしい。K-POP に興味がない人も、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。
すごい。
で、最後ね。三つ目。はずみホテルです。
あー、やったー。
まあ、オンアマゾンプライム、独占ということで。
うん、
はずみホテルに関しては、うん、シーズン2、
うんうんうん
映画とかじゃなくね、アニメーションなんです。今回シーズン2なんですけれども、まあ、A24。まあ、映画好きの人はもうご存知、メガヒット作品ばっかり出してるし、ところなんですけれども、A24 と、Amazon MGM スタジオ制作の Amazon プライム独占アニメーション、
うん
ミュージカルシチュエーションコメディアニメらしいです。言い方としては。シーズン1は2024年、うん、シーズン2は今年の2025年に発表されて、今年、ハズビンバブルだったんですよ。とんでもなかったの、今年のハズビンホテルは。
ポップアップやらなんやらでね。
そう。で、ハズミホテルって何ぞやという話に関しては、うん、私、2020年の熱量と文字数で話してます。
うん、
369回熱量と文字数、付属最高会議で話してますんで、そっち聞いてください。ちょっとこれ長くなっちゃうんで。で、ちなみに、ハズミユニバースというか、ハズミホテル 地獄の話なんですけど、同じ地獄の話で、ヘルバボスというアニメーション作品が YouTube だけでやってますよっていう話を、うん、第466回2021年勝手にアカデミー賞で私は、発表してるんですけれども、そのヘルバボスもなんと今年 Amazon プライムに入って、うん、YouTube では、まあ、日本語字幕というか字幕すらなかった、うん、有志でつけてくれてた人はいたんだけど、英語でしかなかったアニメーションが日本語吹き替え付きで配信されたんで、
うん、
もうバブルバブルで、とんでもなかったです。本当に。うん、もう岡本さんが言った通り、ポップアップショップが同時期に池袋と新宿でやってたりとか、
うん
うん、あと、アニメイトさんとのコラボ。うんうん、で、アニメイトオリジナルのはずみホテルのグッズが出たりとか、アニメイトカフェでコラボカフェやったりとか、本国以上、アメリカ以上にいろんな展開をしてくれてて、なんかあったんかな、日本でっていうくらい、もう、ポップアップショップのね、グッズも、
いっぱい、
ほんと一瞬で完売しちゃって、
びっくりよね。
本当にすごかったです、今年のはずみホテルは。
うん、
入れないわけにはいかないなと思って、
うん。そうね。
この勝手にアニメアカデミー賞に無視できないぐらいの影響力があったなっていう感じだったんで、
うん、
ぜひね、見たことない人は。
アニメ自体もめちゃくちゃ面白かった。
面白いよね。ミュージカルシチュエーションコメディなんで、歌が、これもまた何曲も、ワンシーズンにつき多分6、7曲は新曲毎回出してくれてて、
うん、
全部いいの曲が。
そう、ジャンルも全然違ったりね。
そうね、ちょっとコミカルな曲もあれば、かなりシリアスな曲もあったり、あとまあロックもあったり、う
ん、ジャズな感じもあったり。
ぜひね、
うん、
ぜひ見たことない人はアマプラ入って、見ていただきたい、
うん。みんなアマプラ入ってるよ。
あ、出た。出た出た。
みんなアマプラ入ってるでしょ、女。
入ってない人もいますから。こういうサブスク系はね。まあ、もうぜひね、年末年始お時間がある方は見ていただければと思います。ということで、
はい。
以上3作品。
わあ、どれだ？
はい。この3作品の中で、海外アニメーション部門を受賞されたのは、はずみホテルです。
ああ、やっぱりそうだ。
ごめんなさい。無視できない。K-POP 以上に無視できなかった。ごめんなさい。
いやー、まあ、そうだよね。
はい。
うん。
もう本当にすごかったんで。
いやでも、しかも、続きがさ、
うん、
気になっちゃうっていう。
そうなんですよ。この後、シーズン3、
うん、
もう決定してて、
うんうんうん、
多分シーズン4まで行くんじゃないかなっていう話にはなってるんですけど。
そんなにやるんだ。
まあ、少なくとももうこの後もう1シーズンあるので、
うん、
まだまだ楽しめる。
そう。で、今のうちに見とこうみたいな。
そうだね、もう、がっつり使って楽しめるこの時期を皆さんに楽しんでいただきたいので、まあ、見たことないなっていう方はぜひ見てください。
よろしくお願いします。
はい、では、くらいからは以上となります。
はい、
ありがとうございました。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
熱文字。
熱量友ですをお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。アストミシンゴでございます。はい、というわけで、熱量友です勝手にアカデミー賞ということで、私が担当する賞はですね、今年もベストアニソン賞でございます。はい、2025年もね、いい曲多かったんですよ。もう何年連続でしょうか。ちょっと数えたらキリがないですけども、いい曲が多かったんです。はい、で、僕何も考えずにこれ撮る前にノミネート曲選んでたらですね、候補が40曲ぐらいになっちゃいまして、あ、これじゃいけねえと思ってね、もう泣く泣くノミネート曲数を5曲に、絞りました。というわけで今からですね、それを、紹介していきたいと思います。まず1曲目のノミネートはですね、アイスクリームのアイスクリームです。これはですね、もう説明の必要もないぐらい、もうとても皆さんご存知かと思いますけども、一応ご説明しますけども、まあ、ラブライブシリーズのラジオ番組で、パーソナリティを務めていた、3人によるユニットアイスクリーム、黒沢ルビー役振畑愛さん、上原歩役の大西あぐりさん、若菜四季役大熊若菜さん、 だからこれはラブライブシリーズの、まあ、作品の垣根を越えたスペシャルユニットですね。この3人のアイスクリームというユニットの歌う曲アイスクリームです。この曲中にある有名なコール&レスポンスの部分がですね、まあ動画サイトで切り抜かれて投稿されまして、それがあっという間に全世界に拡散され、まあ主に K-POP アイドルたちがですね、この曲をバックに踊る動画みたいなのが、あっという間に流行りましてね、もう日本中で知らない人はいないぐらい、広まってしまいまして、僕もねこの曲のことをですね、いろいろ人から聞かれたりするんですよ。この曲ってラブライブの曲なの？って言われるんですけど、誕生した経緯が複雑すぎて説明するのすごいめんどくさいんですよ。まあでも、やっぱそのラブライブ史上一番広まった曲と言っても過言ではないですし、やっぱね、こういう形で、その、アニソンが、この、まあ全国的に全世界的に、注目される、まあ、流行るっていう現象に関してはもうこの曲が一番だったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。そして2曲目のノミネートはですね、七尾あかりさんの、明日の私に幸あれです。こちらは、テレビアニメギルドの受付嬢ですが残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思いますのエンディングテーマとして、使用された曲でございまして、こちらはですね、玉屋 2060% という方が、作った曲で、まあね、主に、電波組インクとかにもね、曲を提供している、クリエイターの方で、最近だと、キャンディーチューンというアイドルグループの、バイバイファイト、話題になってますけども、ね、この七尾あかりさんの、非常にポップで可愛らしい歌声に合わせたですね、曲調で、まあ、明日頑張らないために今日頑張るというですね、まあ、誰しもが共感し得るメッセージを秘めたですね、非常に明るい曲でございまして、またダンス映像とかもね、アニメにもね、ダンスの、パートありましたけどもね、それも相まってね、こちらもやっぱりその SNS 世代とかでもね、広まって、まあ、曲としても非常にいいですしね、こちらの曲も今年非常にインパクトに残った曲の一つとして、ノミネート、させていただきました。そして、ノミネート3曲目、こっちのケントさんが歌う結果往来です。こちらは、今年放送された、僕のヒーローアカデミアのスピンオフ作品、ビジランテのオープニングテーマでございます。この曲はですね、まあ、僕のヒーローアカデミアの本編とは違ってね、ちょっとまあ、非合法でヒーロー活動を行っている、まあ、人助けを行っている、人が主人公の作品でございまして、で、こっちのケントさんが、このビジランテをもともと、読んでいてファンだということもあり、この作品のオープニングテーマに、なるにあたって非常に考え抜かれた曲でございまして、まあ、結果往来っていうね、まあ、まあ、合法だろうが非合法だろうが、まあ、人助けになるんだったら、まあ、結果往来っていう、意味の結果往来でもあるし、あと月下往来、まあ、月の下を往来する、まあ、つまり夜、まあ、人知れず活動するっていう意味の月下往来っていう意味もあり、さらにコーラスで、よく流れてる、中で流れている Get This All Right っていう、このコーラスもですね、非常にインパクトに残る、一回聞いたら忘れられないリズムで入っているコーラスだったり、さらにこの All Right っていうのが、まあ、本編に出てくる All Might っていうねヒーローいますけども、オールマイトがもう大丈夫だという意味に対して、オールライトはまあまあ大丈夫でしょうっていうね、ちょっとつい対比の、意味をなす言葉としても入っているとですね、もう言葉遊びがもう存分に含まれている非常に面白い曲なんですね。これはぜひともですね、まあ、曲もね、もう鬼リピートして聴くのももちろんですけども、歌詞にぜひとも注目していただきたいと。日本語と英語でここまで遊べるのかっていうですね、関心も、ある曲でございます。結果往来でございます。そして4曲目のノミネートがですね、バンドメイドが歌うレディートゥーロックです。こちらは、テレビアニメロックはレディのたしなみでしてのオープニングテーマでございます。こちらまあね、お嬢様学校に通っている、主人公たちが、まあまあ、お嬢様なんで周りには高貴に振る舞わなきゃいけないんだけども、実はみんなロックが大好きで、もうギターとかかき鳴らしたいとか、ドラムとか叩きまくりたいみたいな願望はあるんだけども、やっぱ周りの目を気にしてそれが、できないみたいな人たちを、まあ、主人公に据えた作品でございまして。で、バンドメイドっていうこのバンドがですね、みんな衣装としてメイド服着てるんですよね。メイド服着てるんですけども、バリバリの、ヘビーなロック をかますバンドでございまして、もちろんバンドメイドの方が先に誕生してるんですけども、もうこの作品にこんなにバッチリ合ったアーティストがいたのかっていうぐらいね、まあ、バンドメイドの存在はもちろんもともと知ってましたけども、もう本当に 120% マッチングした組み合わせだと思います。バンドメイドがこの作品の主題歌を担当するのはっていうね、でこの Ready to Rock で曲もね、もちろんあのこのうつうつとしたね、あの主人公たちの気持ちを代弁するかのような歌詞、そしてこれ本当にあの人間が生で演奏してるのかと思うぐらいの、バックで流れてるギターやベースドラムなどなどの、楽器の音、そしてこの Ready to Rock という曲名もですね、まあ、直訳だと、まあ、ロックの準備はできてるみたいな感じですけども、まあ、英語的にはまあ盛り上がっていこうみたいな、そういう意味の、単語だそうでして、まあ、この Ready と Ready がかかってるっていう、そういうダブルミーニングでもあるという、そういった曲でございます。4曲目の、ノミネートが Ready to Rock です。そして、ノミネート5曲目はですね、ユキノユキさんが歌うユートピア or ディストピアです。こちら、テレビアニメ抜き足しジアニメーションのオープニングテーマです。この曲はですね、まあ、あの抜き足し、まあ、原作ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、まあ内容はとんでもないんですよ。もともとあのパソコンゲームが原作の、ね、作品なんですけども、とんでもない内容なんですけども、僕はもともとあのね、テレビアニメにおける、オープニング映像詐欺、オープニング主題歌詐欺って言われているあの現象が大好きでして、この内容のバカバカしさに反した、えげつないぐらいかっこいいオープニングテーマなんですね。もう本当この曲だけ聴いたら本当に正統派、アクションものにしか思えないぐらいの、とてつもなくかっこいい曲でして、まあこれね、ぜひとも YouTube に公式で上がってる、オープニング映像、ノンクレジットオープニング映像もぜひとも見ていただきたい。あのヌルヌル動きながらの戦闘シーンみたいなのはですね、ちょっと、アニメの内容のバカバカしさとも相まって、今年一番なんじゃないかなと思いますね、あのオープニング映像は。はい。まあちょっとね、あの原作を知ってる人からするとね、さっきのヌルヌル動くっていう単語もちょっとね、そういう風に聞こえてしまうかもしれませんけども、この曲はですね、もう曲としても素晴らしいし、映像と、重なってさらにいいというですね、まさにアニソンだなと思った曲でございます。さあ、今紹介した5曲の中からですね、今年の、ベストアニソン賞を、勝手に選出したいと思います。2025年ベストアニソン賞はこっちのケントさんの結果往来でございます。おめでとうございます。いやー、やはりですね、僕たちみたいなあのちょろいオタクは原作のファンというアーティストの方が、原作を思わせる歌詞だとかそういうのを盛り込んだ曲を作ってくれるっていうのにですね、非常に弱いので、この曲を今年のベストアニソン賞とさせていただきます。はい、というわけで2026年は一体どんな、素晴らしい曲と出会えるのか非常に楽しみでございます。私の担当するベストアニソン賞は以上でございます。ありがとうございます。
熱量と文字数。
ごきげんよう、岡本です。
ごきげんよう、野崎です。
お願いします。
お願いします。
新年明けましておめでとうございます。2026年も相方ともどもよろしくお願いします。
はい。じゃあ今回はプレゼンターは岡本さんということで。はい。はい、何賞を？
小説家になろうを読んでよかったで賞を。
いや、そういう、そんな幼稚園の卒業式でもらうような賞じゃない。勝手にアニメアカデミー賞なんで、
勝手に
部門の話なんで、
小説家になろう
賞だね、うん。はい。まあ毎年ね、岡本さんここ最近は、まあ去年はちょっと私たち二人がね、はい、
インフルになっちゃって、
インフルで死んでたんで参加できなかったんですけれども、この部門を。
はい。
本当に好きだよね。
そうだ。毎日岡本さんは、うん、日刊ランキングの、うん、だいたい50位くらいは、 見てる。
そんなに読んでんだ。
そう、でもなんか、まあ、ずっとあるものもあるから、全部入れ替えってなってるわけじゃない。
そうか、そうか、そうか。
そうそう、
急に、ずっと、その、上位にいる人もいれば、
そう。
新作で上位に上がる人もいるっていうね。
全然上がってこないなってなったら、注目作品って言って、うん、急に上がってくる作品とかも、メインにしたり。でも基本的には異世界恋愛系のものが中心になっちゃう。
まあ、岡本さんはね。
そう、う
ん。いろんなジャンルがあるけど、基本的にはというね。
でもということで、
うん、
早速ノミネート作品。
うわ、ワクワクする。
ま、とりあえず、タイトルだけ先に3作品。
あ、はい。
まず1作品目。転生不要術師、オレーリアの難儀な婚約。
なるほど。
こちら、カレヤ・タミエさん
作。カレヤ・タミエさん。はい。
で、2作品目。平凡な霊女、エリス・ラースの日常。作者、マユラン。
マユランさん。はい。
で、3作品目。リドル・ハザード。フラグを折ったらもっと大変なことになりました。かっこ悪役が。こちら作者が、白杉さん。
白杉さん。
はい。
ノミネートおめでとうございます。
おめでとうございます。
にしてもナロー系は本当に題名が同じような、契約でもさせられてんのこれ。小説書くとき絶対に何文字以上にしてくださいね、うん、みたいな。
うん、まあ、短いのも全然あるんだよ。
うん、
ただ岡本さんがやっぱ気になっちゃうのって。やっぱこういうのが多いんだっていう。
はい。
で、まずそれぞれの作品の説明を。
うん、概要を。はい。
まず、転生不要術師、オレリアの難儀な婚約。
はい。
この婚約はなかったことにしてほしい。結婚のために王都までやってきたオレリアに突如言い渡された婚約破棄。家族もなく、故郷も半ば捨ててきたオレリアにあるのは、前世の記憶と、不要術と呼ばれる物質や道具に魔術の効果を上乗せする技術のみ、知識と力と持ち前の優しさで友や職を得て新たな恋もしていくというお話です。
なるほど。私はこれね、岡本さんがよく聞いてますけど。
あれ、行ったことあったっけ？
いや、この作品じゃなくて、ナロー系ではあるあるなんでしょ？その、お前を愛すつもりはない系の。
はい。そうなんです。
一本目というか、一作目から。
そう。一言目から、お前愛するつもりはないっていう。
っていうのは、なんかどうやら、その、ナロ系ではテンプレであるらしくて。そう。
これはもう、なかったことにしてほしいって、
うん、
ちょっとひどいなって思ったのが、婚約期間ずっと合わなかったの。
はい。
で、じゃあ婚約して結婚しますって言って、オートにわざわざ田舎から出てきて、
うん、
初手で、なかったことにしてほしいって言って。
なるほどね。
だからもう、職もない、家もない状態で放り出されちゃって。
家には帰れないんだ。なんかもう嫁ぐって言っちゃったから
たのもあるし、うん、半ば捨てられる形で、
あ、
その実家自体が、もう両親が亡くなっちゃってて、おじさん家族の家に居候みたいな形で。
なるほどね。まあ、厄介払いされたっていう感じなんだ。
だからもう帰る家はないのよ。
うん。
そう、だからもう一人ぼっちの状態だったんだけど、まあ、すごい優しい子だったから、
うん、
その優しさで、こうなんか周りの人から好かれてっていう。
わあ、面白そう。
そう、すごいね、面白い。
のほほんサバイバルって感じだね、なんか。
だからなんかまあ、ちょっと貴族のことを知らない子だから、
うん、
だその力あんまりやりすぎると利用されちゃうよみたいなことをちゃんと教えてもらったりして。うん、
なるほどね。
だから恋愛要素はそこまで高くなくて。
うん。
だからそんなに恋愛してるの好きじゃないって人も多分読みやすいと思う。
いや、うちこれ面白そうだと思った。
そう。
なんか日常系サバイバルアニメって感じ。
うん。で、なんかこれの作品が、
うん、
岡本さんが他に好きな、
うん、
捨てられ公爵夫人は平穏な生活をお望みのようですっていう。
はいはいはい、それね。
同じ作者さんの
作品。あ、そうなんだ。
そう。だからすごい読みやすいんだな
って。それなんか、田舎サバイバルというか、
そう、
開拓していくというか、
そう、これがお前を愛するつもりはない
のやつだよね。
そう、おなじみの。それも合わせて読んでもらえると、
なるほど。
現在連載中なんで、
あ、まだ完結はしてないんだ。
そう、だ今後毎日の楽しみとして思ってもらえればなって。
なるほど、面白そうです、とても。
で、2作品目が、平凡な霊女、エリス・ラースの日常。これが、エリス・ラースは公爵家の霊女。特に秀でた才能もなく、特別美しいわけでもなく、性格もおとなしめで、周囲から嫌われることも特別好かれることもない、どこにでもいる普通の霊女。で、そんな霊女の唯一特筆することといえば、男女の双子の剣の使い手、ラフイジー。 魔術の才能のあるラブイージー、二人の従者がいることです。っていう
話？
っていう話。なんかノーアルタカは爪を隠すみたいな、
うん、
平凡だと思われてた子が、実は才能があったという。
それはどう話が展開していくの？
だから最初、その双子の術者に目をつけた、
うん、
まあ、王族も一緒に学園に通っていて。
なるほど。
だその王子様が、この双子は、ぜひ、王家の、ちょっと、自分の、なんだろう、側近みたいな、うん。
なるほど。
ちょっと欲しいなって思って、ちょっと声をかけて、じゃあ一緒に、野外演習みたいな、うん、じゃあそれに一緒に行こうって言って、まあ行った先で、まあ二人も強いから、その双子が。
うん、
だからまあどんどん奥の方へ奥の方へって行っちゃったら、まあ、強いモンスターに囲まれちゃって、
うん、
でまあ襲われて、もうダメだーってなったらお嬢様が助けに来るって。
なるほどね。
で、実は平凡だって思われてた子がそんな強い才能を持っていて、強さだけじゃなくて知識もいろいろ持ってるっていうことがどんどん分かっていって、まあ王子様もそういうところに惹かれていくけど、じゃあなんで、その才能を隠していたのかっていう。
なるほどね。
そう。そういった秘密も、まあ、読んでいくと分かるよっていう。
なるほど、なるほど。
で、これシリーズもので、まあ、何個か、エリス・ラースの憂鬱とか、まあ、いろいろ。
困ったさんだ。
はい。そうね。
困ったさんシリーズだね。
そう。そんな感じでちょっと続いてるんで。
あ
これもぜひ読んでもらいたいっていう。
はいはいはい。
の作品。で、最後。リドルハザード、フラグを折ったらもっと大変なことになりました。かっこ悪役がっていう。
はい。
すべてのホラーをここに、をテーマに作られた人気ゲーム、リドルクロスデスティニーへ異世界転生してしまった主人公。2023年9月3日、自転車で転んだことをきっかけに、自分がゲームの冒頭で惨殺されてしまうモブキャラであることを思い出す。ゲームの知識をもとにバッドエンドを回避していくことで敵キャラたちがいわゆるザマーを迎えていくという物語になってます。
なるほどね。ザマー？
そう、ザマーっていうのが、なんだろう、ザマー見ろみたいなさ、うん、いわゆるなんかその、本来だったら敵キャラが悪いことをして、まあ、言っちゃえば自分が死んじゃうみたいな展開を迎えるものがそうならなくて逆に敵キャラが、
やられる。
自滅しちゃうみたいな。
まあ、スカッとする。みたいなこと？
そうそうそうそう。
それを見ることで。
そうそう。
なるほど。
で、唯一これが、異世界転生なんだけど、
そうだね。
ホラーゲームの世界に転生してしまうっていう。
なるほど。
お話。で、これも岡本さんも、注目作品みたいなところで、
うん、
ポンって上がってきたものを見たんだけど、ま、なんだろう。恋愛作品に異世界転生するっていうのはよくあるんだけど、こうやってホラー作品、しかもそのもうオリジナル、だから作者の人が小説を考えるだけじゃなくて、そういったオリジナルのゲームを考えてっていう、だからゲームの設定とかも考えて、まあまあ進めていくみたいな、それもなんかすごい面白かったので。
ゲーム自体は面白そうな感じがするってこと？
そうそう、
ゲーム自体
も面白そうだし、その敵キャラも、なんかそのザマーになる過程も面白かった。
へ
ー。でこれも現在進行形だから、
うん、
ね、続きがとっても気になるっていう。早く、早く続けようっていう。
終わってるのは今のところ全部ないんだ。2番は。
そうね、唯一2番のエリス・ラースの日常くらいかな。
は終わってるんだ。
そうそうそうそう。
うん、
でいいところで今終わってるんだけど、3番の、うん、その、リドル・ハザードも。でまあ、続き、どんどん今後も気になるなっていう。
はあ、その、一作目の、
うん、
なんだっけ、転生。
オレリラの難儀な難儀な婚約。
と、その、
リドルハザード。
これは、まだまだ続きそうな感じなの。
あ、そうそう、まだまだ続いて展開していきそうだなっていう。
あ、じゃあもうね、ぜひね。
そうそうそう。で、なんかまあ、リドルハザードに関しては恋愛っていうよりも本当に、サバイバル、
うん、
というか、
ライアーゲームみたいな感じ？
あ、でもそこまでじゃないな。でもまあちょっとしたサスペンスみたいな
感
じもあったりするから。
いいね。
そうそうそう。だからもう恋愛系そんな興味ないなっていう子は、そう。で、結構なんかアメリカの方を舞台にしていて。
うんうんうん。
そう。だからなんかダイナー、 ダイナーデビューだね、みたいな。
え、何
なんかその。
ご飯屋さんデビューってこと？
そうそうそう。なんか年頃の男の子が、女の子連れて、うん、なんか自分のお金で、おごってあげるみたいな。
かわいい！ それダイナーデビューって言うんだ。
そうそう。したね、みたいな。のがあったりとか。
ティーンエイジャーだね、なんか。
そうそうそう。それも見れたりするよ
って。面白そうですね。
これはすごい面白かったからね、ぜひ見てもらいたい。
しかも全部？
全部。
無料。
無料。
ありがとうございます。
ただで読めちゃうんだもん。
すごいよね。
いい世の中だよ。
はい。じゃあこの3作品、ノミネート、なんかどれが取っても、
そう、おかしくない。
おかしくなさそうな内容ですが。
はい。
では、受賞者は？
受賞者は、リドルハザード、フラグを打ったらもっと大変なことになりました。過去や悪役が、です。
わー。
作者さん誰でしたっけ？作者さんが、白杉さん。
白杉さんおめでとうございます。
ございます。
何にもないけどおめでとうございます。
しかもこれ、岡本さん2、3日前に読み出した作品で、本当に急にパッと来たっていう。
岡本さん、はい、あなたいつもこのシリーズで、ここ最近一番熱かったやつを1位にするのやめてください。
え、でも本当に面白くて、
前のなんか、男性キャラ賞もそうだった。
うん。
昨日まではこのキャラにしようと思ってたんですけど、みたいな。うん。まあいいんだけどね。それが勝手にアニメアカデミーですから。いいんですけど。
うん。でもそれくらい面白いやつだから読んで
ほしい。なるほど、なるほど。ぜひね、まあ、これから時間ある方も、お休みでね。
そうそう、お正月休みとか。
うん。
ぜひ読んでもらいたいっていう。
なるほど、なるほど。じゃあ今回はこれで。
はい。
また来年。
また来年も。
面白いね、ナロー系があったら、ご紹介させていただければなと思います。ではまた。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
熱量と文字数。
熱量と文字数をお聞きの皆様、新年明けましておめでとうございます。関口ジョニーズです。まあ、聞いてる人からしたら、もしかしたら、お久しぶりかもしれないですけども、最近の熱量と文字数にあんま参加できてなかったんですけども、毎年恒例、年末の勝手にアニメアカデミー賞、今年も私参加させていただきたいと思います。今までは、映画賞とかをちょくちょくやってましたけども、あれ、去年何やったんだっけかな、多分さすがに違うと思うんですけど、今回私がノミネートしたいアカデミー賞はカードゲーム賞でございます。まあ、セリフディ・ジョニーズといえば多分カードゲームの印象を持ってもらえてると嬉しいなと思うんですけども、皆さん今世の中ってカードゲームどんくらいあるか知ってます？もうほぼほぼ作品の数だけあるわけで、まあ昔から言ったら、まあ、遊戯王カードはもちろん、まあ、ポケモンカード、今はガンダムのカードゲームなんて過去何個もあって、改めてリニューアルされたり、今はデジモンもあったり、ドラゴンボール、ワンピース、最近ちょっと見てびっくりしたのは、ゴジラのカードゲームも新しく始まるみたいな、何をするんだと思うんですけども。あとは今、ディズニーのロルカナというカードゲームもあったりして、なんかアプリとかにするほどでもないけれど、なんか作品のグッズを出したいってわけで、多分カードゲームがお手頃なのかわかんないですけども、とりあえずカードゲームにしようみたいな。だって今、五等分の花嫁単体でカードゲームがあるわけですから。まあ、五等分の花嫁とか、はだいぶ例外だとしても、まあ、単体でカードゲームにするのはちょっと難しいとしても、今は、まあ、バイス・シュバルツとかユニオン・アリーナとかいろんな作品の複合体カードゲームみたいなのがあったりするので、今ユニオン・アリーナももう何作品あるんだろう、作品ごとに参戦とか、ユニオン・アリーナ一番最初にテイルズ・オブ・アライズが参戦するっつってちょっと興味あったんだけど、なんか初報以降カードが全然発売されないから、なんかあんまやれなかったんだよな。で、時間を置いたら今度はあっちはバイス・シュバルツか、 の方にテイルズオブシリーズで参戦だから世相ねえなと思ったりするんですけども、まあカードゲームが群雄割拠してる中、まあいろんなカードゲームすべてがエントリーしてるわけですけども、私が推す勝手にアニメアカデミー賞カードゲーム部門大賞はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルじゃん、有料です。まあ有料しかないですよ、私からしたらね。有料がもう今20カードゲームだけで25周年なのかな。もともとは漫画の高橋和樹先生の漫画原作の話ではありますけども、でアニメもずっと続いてまして、でカードゲームがずっと続いてて、ちょっと最近のその推しブラックは不況の波を受けて、来年、まあ聞いてこの配信からの時は年明けてるかもしれないですけど、2026年の4月からちょっとまたパックが値上がりしちゃったりするわけですけども、それでもプレイヤーの心を楽しませてくれるカードゲーム、やはり私は遊戯王が大好きなわけで、年末デュエルの予定がたくさんあったりするのでとても楽しみなんですけども、ま、これ撮ってる時は2025年で、ま、配信されたのは2026年なんですけども、遊戯王って、ま、制限改定というルールがありまして、基本同じカードは3枚までデッキに入れられるんですけど、あまりに強すぎるとちょっと規制を食らうというか、3枚使えるところが2枚1枚で、もう強すぎるカードはもう使えなくなっちゃう、デッキに入れちゃいけない禁止指定みたいなのがあって、でまあ減るのもあれば、昔強すぎて禁止になってたカードが今のカードゲームルールのパワーについていけずに帰ってきたりもするんですけども、この2025年1月に、制定される制限改定がだいぶ大規模な制限改定がありまして、すべてのデッキに影響を受けるような制限改定だったんで、ちょっとどのデッキに何のカードが入ってるか把握できてないで、今下手したら150個ぐらいあるんで全部調べ直さないといけないんですよね。なんかそのカードのデッキのテーマ自体のカードだったら、そのデッキ名を調べれば出てくるんですけども、すべてのデッキに入るような汎用カードが今回だいぶ枚数を減らされたり帰ったり来たりしてて、まあデュエリストだいぶ阿鼻叫喚のような感じですけども、けどまあポケモンカードとかはなんかルールとかじゃなくて完全にデザインが変わって使えなくなっちゃったりするんで、それも遊戯王カードは昔からある、それこそなんか自分みたいに言えば今40手前の芸人ですけども、同い年ぐらいの人らしって実際にやるやらないやともかく、漫画連載してる時とかちょっと試しに買ってみたりで数枚持ってたりする人結構いたりするんで、そのカードまだ現役で使えますからね。これをきっかけにちょっと昔の実家の引き出しとか引っ張り出して、ああこんなカードあったなとか、なんか懐かしんでくれたらデュエリストからすると嬉しいですよね。要はその実際のカードゲームを集めなくても、遊戯王マスターデュエルっていうアプリでほぼほぼ同じカードゲームのルールで遊べたり、もっと手軽にもうデュエルリンクスっていうアプリがあるんで、今いくらでも簡単に遊戯王が始められる環境なので、皆さん遊戯王に限らずカードゲーム始めていませんか。今ポケモンカードとかはちょっと言い方悪いですけど、スタートデッキ、このスタートデッキ100っていう、これさえあればいつでもポケモンカードが始められますよっていうデッキが買えないらしいですからね。なんかそのいろんな人に目良くない人たちに目つけられてやすいジャンルではあるわけですけども、プレイヤーはプレイヤーでカードゲームを盛り上げていけたらなと思います。以上、私がのセリフ事業ニーズの勝手にアニメアカデミー賞カードゲーム部門大賞は まあもう聞いてる人からしたら絶対そうだろうと思ってたんですけども、遊戯王デュエルモンスターズでした。アニメも今2作品目の遊戯王 GX がリマスター版が配信されてるので、多分リマスターが GX が始まったらその後の 5Ds、 ゼアル、アーク5、ブレインズまで全部リメイク、リマスター15年くらいやり続けてくれたらなと思います。以上、戦略でジョニーズでした。ありがとうございます。今年も1年よろしくお願いします。
三輪明宏です。ごきげんよう。東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 です。まあ、私パソコンのことはねよくわからないんですけれどもね、三島さんがねパソコンやっといた方がいいって言うんでね、私もこちらにお世話になろうかと思っております。ちなみに私三輪明宏ではございません。ご注意を。
熱文字。
はい、ということで、まあ聞いていただきましたね。もう黒柳は野崎さん海外アニメ賞、もうこれはもう毎年のことですね。そして岡本さんナロー系小説、やっぱすごい情報量ですね。また足富先生、ベストアニソン賞もございましたし、関口ジョニーズのカードゲーム賞、こういうのもねなんか賞としてあるといいですよね。まあ今月はまあこういう感じなんです。今週はねこういう感じなんですけれども、まあやっぱり2025年のアニメまだまだこんなのもあったよっていうことで、まあなんだろうな、僕は2025年の作品賞という形でねいきますけれども、まあやっぱりジークアクスとかねそういうのはもう話題になりましたから、ちょっとね別でまあスパイファミリーとかねまあありましたけれども、ちょっと熱文字的作品賞ということで、まあただねどうだカウチポテトまでいかないんだよな、しっかり楽しませていただきましたっていうことで、まあ、ちょっとノミネートさせていただきたいなと思います。まず一つ目、カラオケ行こう。これねやっぱ結構カラオケ行こうは面白かったですよね。そのワンクール全くワンクール端切り切らないという6話でちゃんと終わるっていうね、まあ、原作に忠実というところなんですけれども、結構和山山さんの、まあ、原作をうまく消化していたというかね、アニメで見ても面白いなっていうところで、割とこれは良質な作品だったのではないか。また続いてのノミネートは小市民シリーズ。まあやっぱり米沢ほのぶさんのまあね皆さん的には評価京都アニメーションのね私気になりますの評価あったと思うんですけど、小市民シリーズねやっぱ面白かったんですよ。これもっと大きいムーブメントになってもおかしくないっていうぐらいやっぱミステリーの面白さ詰まってたと思うんですよね。そしてまだ皆さん記憶に新しいかもしれませんが、デブとラブと過ちと、そして東島丹三郎は仮面ライダーになりたい。まあこの辺はちょっともうはためからすると不憫な人が超前向きに人生楽しんでるっていう姿に、まあ胸を打たれるっていうねやつですけれどもね、これらも素晴らしい作品でした。そして、アポカリプスホテル、2025年振り返った時にこういうアニメあったなっていう彩りの中に、やっぱこういうねまあアポカリプスねやっぱ出てくると思うんですよね。週末もの、まあ、週末ツーリングとかもありましたけれども、なんかやっぱ極限までね世界をこう狭くして、まあ本当に寂しいような人間出てこないような世界を描くんですけれども、その中でも、まあ、ものすごい何年単位の中で一個ものすごく大きな出来事があったみたいなね、やっぱあのアニメってねやっぱ時間を描いたと思うんですよ。でアポカリプスホテルはそういった意味ではなんていうんですかね、大いなる絶望もあるし、なんかこう悠久の時間の中での本当に些細なことっていう、 なんかもしかしたら世界ってこうやって動いてきただけで、人間が生きてる時だけ、せせこましく時間が経ってるだけなのかななんて思っちゃったりもしたんですけれども、こういった作品も良かった。そして片田舎のおっさん牽制になる、これも面白かったね。なかなかねこういうノミネートっていうところに上がってきにくいやつなんですけれども、やっぱねストレスなかったですよね。で最近おじさんを扱ったものっていうのはねここ数年結構あったんですけれども、まあ、異世界ものでもありながら、異世界ものっていうかね別に転生はしてないんですよ、転生はしてないんですけど、なんかこうおじさんの謙虚な一面というかね、出てて、やっぱとにかくね性格が良かったっていうのがやっぱグッときましたね。見習いたいなっていうこといっぱいありました。もう一つおじさんもので言うと、悪役令嬢転生おじさんっていうのもありましたね。これもやっぱ謙虚なおじさん出てきてて、でまあ悪役令嬢に転生するまあおじさんなんですけれども、これがやっぱりねギャップがあってギャグとして成立してましたね。もう一つね、皆さんご覧になってないかもしれませんけど、アンシャーリーもやっぱノミネートしたい。これは僕は個人的に好きなやつです。赤毛のアンモノっていうのは、まあ、原作もありますし、まあ、もちろん皆さんご存知の、まあ、テレビアニメ版、そしてその後は実写映画もありましたしね、あとネットフリックスでね、シャーリーという名の少女、アンという名の少女っていうのもありました。まあもう本当にねいろんな形でこう作り直されて再解釈されてるっていう意味では非常にもう落語に近いようなものなんですけれども、まあやっぱりねこのタッチで描いてきたかっていうのと、あと大体他の作品だと途中で終わるんですけど、結構このねアンシャーリー、まあ、最後までではなかったんですが、ちゃんと大学行くと行ってね働いたりとかするとこまで描いてくれたっていう意味で、この時代にこの赤毛のアン、まあ、つまり、まあ、ウーマンリブというとちょっと言葉古いかもしれませんが、自立した女性を描くっていうところで言うと、まあ、ちょっとねハーレクイン的な要素はもちろん昔の作品なんであるんですけれども、その女性の自立を描いてくれたっていうところは非常に良かったかなと思います。あと2ついきましょうか。もう1つはねグノーシア、これ結構見ちゃいませんでした皆さん、グノーシア。なんかねこれ、まあ、もしかしたらねハリウッドとかでやればそんなに違和感ないのかもしれないですけど、まあ、非常にアニメ的な演出が多かったし、アニメ向いてるなっていう感じでしたよね。その最新のテクノロジーとかもしっかりですけれども、閉鎖的な空間であるとか、あと心理戦であるとかね、そういったところもなんかこうチープな、なんか実写でやるとチープな映画になりそうで、まあハリウッドでやってくれたらいいんだけどなっていうやつも、まあ非常になんかこうアニメっぽく処理してくれたっていう意味では面白かったかなと思います。そして最後はクーロンジェネリックロマンスね、これも良作だったと思うんですけれども、まあやっぱりリア充っぽい恋愛に見えるのか分かんないですけどね、まあドラマ化とかもされたんであれなんですけど、まずね比較的年を取った人の恋愛、人同士の恋愛っていう意味ではかなりグッとくるもんがあったというか、やっぱどうしてもね高校生ってなるとパターンできてるんですけれども、ある程度の人生を経過してきた人たちのその背景が見える恋愛っていうのはやっぱ深みがあって面白いですよね。なんか綺麗事とかねすいた晴れただけの問題じゃないですし、まあそういったものをアニメで描こうとしたっていうことと、まあトワイライトウォーリアーズとかでもありましたけど、このクーロントリで、クーロン城、こういったものをまあ舞台で選んで、まあねこのアニメ化したっていうところも、まあ、原作がもちろん面白いんですけれども、まあ、もちろん話題の漫画ですしね、面白いのは当然なんですけど、まあ、よくこれ映像化してくれたなっていうところではかなりグッとくる作品だったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、こういったところがね2025振り返った時に、いやジークアクスだけじゃなかったよと、スパイファミリーだけじゃなかったよと、そういったところでもね、まあ、もちろん薬屋の独り言とかも2期目ありましたし、もう2期目3期目面白い作品たくさんあったんですけれども、まあ、こういったところの作品も忘れちゃいけないということで、忘れちゃいけない作品賞ってことですね。というわけで、まあ、ひとまず2025の忘れちゃいけない作品賞ということで、私大賞を選ばせていただきます。 対象は片田舎のおっさん牽制になる。どうですかね、皆さん納得していただけますかね。おっさんの役割って本当に時代によってだいぶ変わってきたと思うんですよね。これ新前見の時にも言いましたけれども、昨今のおっさんの描かれ方っていうのがどうもね、気持ち悪い存在とか社会から取り残された存在というよりはちょっともう恋愛的に虚勢された存在というかね、もちろんアニメで描く中で、美女とかね、いい女にいっぱいこう言い寄られるんですけれども、主人公がもうちょっとそういう恋愛とかにはもう興味がなさそうな おじさんっていうことでね、かなり年の差があるんで、でおっさんからはもうガツガツ言ってないっていう、だ昔だったら二部鎮主人公っていうのを置いていたところにおじさんを置くっていうことで、ちょっとそこにギャップというかね、年の差が生まれて、鈍いことに違和感がないっていう、そりゃそうですよ、おっさん側からしたら若い子とかね、弟子みたいな女の子に言われても全然ピンとこないというかね、そういう対象として見れないっていうのもあるんで、むしろなんかこう恋愛関係に発展しなさそうなところ、そしてガツガツ来る女の子たちをたくさん見れるんだけれども、そのおじさんに対してのフラグが立ってる女の子たちを見られる幸せはもちろんのこと、やっぱおっさん自身がやっぱ下がってないっていうところの安心感、ストレスのなさ、そしてかっこよさ、うわつえ、やっぱりいいとこ見せてくれたじゃんっていうね、そういったところもなんか割とストレスなく見られたんで、このおっさんの描き方がだいぶか、だから一方で悪役令嬢転生おじさんのおじさんっていうのもやっぱりちょっと性的にはパリされた存在で、非常に生真面目なおじさんというのが出てくるんですけれども、おじさんのフォルムとしてはね、かなりいかにもなサラリーマンっていうところを出してきたんですけれども、この片田舎のおっさん牽制になるのおっさんはおっさんって言っていいのかどうか、でもおっさんなんでしょうね、私から見ると若いんですけれども、そういった意味では安心して、だから石石的に言うならば信頼できる男将っていうことになるんですけれども、そんな中でもストーリー展開の面白さっていうのも評価したいというところもありまして、偉そうに何言ってんだよっていう話かもしれませんが、皆さんもね、心の中にみんなが見た作品とは別で、なんかこの作品2025年振り返った時になんかこう残るな、残ってんなっていうのがもしあればね、だから東島丹三郎とかはね、本当になんかこう青春を取り戻そうとしてるおじさんの話なので、なんかちょっともう見てて泣けてきてしまうというかね、身につまされるっていうところもありますけれども、僕は片田舎のおっさん牽制になるっていうのがね、忘れちゃいけない、作品賞ということで、2025を象徴する作品として挙げさせていただきました。皆さんはいかがでしたでしょうか。番組の感想とかね、あるいはいやいや私はこういう切り口で賞を考えましたよっていうのがもしありましたら、冒頭にも申し上げましたけれども、netsmoji@gmail.com までメールください。他どんなメールでも構いません。皆さんの近況も教えてください。あるいは別にね、今じゃなくてもこの作品ハマってますなんていう、サブスク全盛期ですからね、本当にちょっと遅れてもう今更だけど感想言えないみたいな気持ちも netsmoji@gmail.com に送っていただければと思います。初めてメールするよっていう方もね、ガンガンメールを送っていただければ 2,3 行で構いませんので、お待ちしております。本当にね、皆さんのメールだけが頼りなんですよ。この熱持ちメンバーもね、ノーギャラでやってます。そんな中で皆さんからのメッセージだけが心の救いになっております。本当に本当にいつもいつもありがとうございます。これからも応援どうぞよろしくお願いを申し上げます。というわけで今年もよろしくよっ。